3、半七と松吉は鈴ヶ森を一旦引き上げて浜川の丸子へ戻ってくると、店では待ち受けていて、すぐに2階座敷へ通された。前から頼んであったので酒肴の膳も運び出された。なあ松、ここのうちで聞いてもわかるめえが、小伊勢の美濃というせがれが、にらみの松の下で、お糸という女に会ったときに、その女はどんななりをしていたのかな。まさか、芝居でするお女郎の道行きのように、部屋着を着て、重ね草履を履いて、手ぬぐいを吹き流しにかぶっていたわけでもあるめが。さあ、と松吉はチョコを下に置きながら言った。そりゃあ本人の巳之助に聞いてみなけりゃ分かりますめ。どう、親分、どうしても人違いでしょうか。論より証拠、そのお糸という女は無事に若狭屋に勤めているというじゃねえか。そりゃあそうですが。言う時に女中が2階へ上がってきたので、半七は酌をさせながら聞いた。品川にかかっている黒船からマドロスがここらへ上がってくることがあるかい？ええ、時々に2、3人連れでここらを見物して歩いていることがあります。ここらのうちへ飲みに来るかい？ここへは来ませんが、鮫洲の堺屋へはちょいちょい遊びに来るそうです。川崎屋なんぞでは偉人は断っていますが、堺屋では構わずにあげて飲ませるんです。偉人はみんなお金を持っているそうで、どこで両替してくるのか知りませんが、二分金や一分銀をザクザクつかみ出してくれるという話で、バカに景気がいいんです、と女中は妬むようなあざけるような口ぶりで話した。何でも欲の世の中だ。偉人でもマドロスでも構わねえ。銭のあるやつを相手にして懐を肥やすのが当世かもしれねえ、と松吉は笑った。まあそうかもしれませんね、と女中も笑っていた。その堺屋さんにお糸という女はいねえかい？と半七は突然に聞いた。お糸さんおりましたよ。もういねえかい？ええ、先月の末から見えなくなって、どっかへ駆け落ちでもしたような噂ですが。半七と松吉は顔を見合わせた。堺屋じゃ偉人を止めるのかい？と半七はまた聞いた。止めやしません。堺屋は宿屋じゃありませんから。それに偉人は船へ帰る刻限がやかましいので、その刻限になるとみんな早々に帰ってしまうそうで、どんなに酔っていても関心にさっさと引き上げていくそうです。そんなに金離れがよくちゃ、今も言う欲の世の中だ。その偉人に関わり合いでもできた女があるかい？さあそれはどうですか。いくら金離れがよくてもまさかに偉人じゃ、と女中はまた笑った。誰だって相手になるものはありますまい。手を握らせるぐらいが関の山かな、と松吉も笑った。それで一分も二分ももらえりゃいい商法だ。ほほほ、ほほほ。女中は調子を変えに立った。 その後ろ姿を見送って松吉はささやいた。なるほど、親分の目は高え。人違いの相手は堺屋のお糸ですね。まあそうだろう。そのお糸が黒船のマドロスと出来合って逃げたらしいな。それを自分の馴染みの女と間違えるというのは、巳之助というやつもよっぽどそそっかしい野郎だ。野郎もそそっかしいが、女も女だ。まあ待て、それには何か訳があるだろう。女中が再び上がってきたので、半七はまた聞き始めた。おい姉さん、駆け落ちをしたお糸には何か色男でもあったのかい？
それはよく知りませんが、近所の猪さんと。
猪さん？猪助というのか？
そうです、建具屋の息子で。その猪さんとおかしいような噂もありましたが、猪さんは相変わらず自分の家で仕事をしていますから、一緒に逃げたわけでもないでしょう。
お糸の宿はどこだ？
知りません。
全く知らないのか、知っていても言わないのか、女中はその以上のことを口外しないので、半七もまずそれだけで詮議を打ち切った。しかもここへ来て分かったことは、若狭屋のお糸は堺屋のお糸の間違いである。小伊勢の巳之助は建具屋の猪助の間違いで、猪さんを巳之さんと聞き違えたのである。もちろん両方ともにそそっかしいにはそういないが、薄暗いところで見違えたのが始まりで、両方の名が同じであるためにいよいよ念入りの間違いを生じたらしい。女の顔がのっぺらぼうに見えたなどは巳之助の錯覚であろう。今日の商人がにらみの松で天狗に会ったというのは、黒船のマドロスを見たに相違ない。口から火を吹いていたというのも、おそらく巻きタバコの煙であろう。それを思うと半七も松吉も腹の中でおかしくなった。
二人はいい加減に酒を切り上げて、遅い昼飯の箸を取っていると、町屋の目をとらしい男女と若い男一人の三人連れが二階へ上がってきた。ここの二階は広い座敷の入れ込みで、ところどころに小さいついたてが置いてあるだけであるから、後から来た客の顔も見え、話し声もよく聞こえた。三人は女中にあつらいものをして、タバコを飲みながら話していた。
どうも驚いてしまった。あれだから油断ができないね、と女房らしい女が言った。
全く驚いた。世間にはああいうことがあるから恐ろしい、と亭主らしい男も言った。
父さんなんぞは若いからよく気をつけなけりゃいけない、と女はまた言った。
それからこの三人がだんだん話しているのを聞くと、芝の両替屋の店先で何事か起こったらしい。半七に目くばせされて、松吉はついたて越しに声をかけた。
出し抜けに失礼ですが、芝の方に何事があったのですかえ？
ええ、と若い男は答えた。
私たちは別に関わり合いがあるわけじゃない。通りがかってみただけなんですが、どうも悪いやつがありますね。
悪いやつ？一体どうしたのです？と
松吉は聞いた。
それがお前さん、
と男はついたてを少し肩寄せて向き直った。芝の田町に三島という両替屋があります。そこへ二十歳ばかりの若い男が来て、小判一両を小粒と小銭に取り替えてくれというので、店の者が銭勘定をしていると、そこへまた一人の女が来て、いきなりその若い男を捕まえて、この野郎め、うちの金をまた持ち出してどうするのだ。親泣かせ兄弟泣かせもいい加減にしろ。それほど道楽がしたければ自分の腕で稼ぐがいい。親兄弟の金を一文でも持ち出すことはならないぞ。さあその金を返せと若い男を引きずり倒して、手に持っている小判を取り上げてさっさと立ち去ってしまいました。それを見ている両替屋の店の者も通りがかりの人たちも、これは世間によくあることで、道楽息子がうちの金を持ち出したのをおふくろかおばさんが追っかけてきて取り返していったのだろうと思って、誰もそのままに眺めていると、倒れた男はいつまでも起きないので、不思議に思って引き起こすと、男は気を失っているらしい。さあ大騒ぎになって解放すると、男はようよう息を吹き返したのですが、よくよく聞いてみると、自分を捕まえて文句を言った女はまるで知らない人間で、そんなことを言って一両の小判をかっさらって逃げたのだそうです。何か道楽息子を叱りつけるようなことを言って、そこらの人たちに油断させて、平気で真っ昼間大通りの店先でかっさらいを働くとは、女のくせに実に大胆なやつじゃありませんか。
なるほど、ひどいやつですね、
と松吉はうなずいた。
それにしても相手は女だというのに、その若い男がどうして素直に金を渡したのでしょうね。
それがまた不思議なことには、その女が男を引きずり倒すときに、何でも首筋のあたりの脈床を強く掴んだらしいので、男は痛くて口が聞けない。おまけに日払い当て身を食わされて気が遠くなってしまったのだそうです。それがなかなかの早業で、見ている人たちも気がつかなかったと言いますから、女もただものではあるまいとみんなが噂をしていましたよ。
そうですか、そんな女に出会っちゃ大抵の男はかないませんね。
松吉はわざとらしく顔をしかめてみせた。
その騒ぎで両替屋の前は黒山のような人立ちで、
と女房は入れ替わって話した。
その店でも後で気がついたのですが、10日ほど前の夕方に外国のドルを両替に来た女がある。それが今日の女らしくも思われるが、前に来た時は夕方で薄暗かったので、その顔をはっきりと見覚えていないというのです。
半七と松吉は顔を見合わせた。二人の目は光っていた。